ダニエル書、12月に、その冒頭の部分を見てまいりましたけれども、今日は、2章から、5章まではダニエルを中心とした、ユダの、捕虜の、バビロンでの、信仰の守りと証が一つ一つの出来事を通して証されています。日曜学校でもよく取り上げられる箇所でもありますけども、改めて今日はダニエル書の2章を見てまいります。少し長い章ですので、1節から23節を購読してお祈りいたしましょう。ダニエル書の2章の1節から23節です。ダニエル書第2章1節から23節。ネブカドネツァルの治世の第2年に、ネブカドネツァルは何度か夢を見た。そしてそのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。王は彼らに言った。私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて私の心は騒いだ。王はカルデア人たちに答えた。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちの手足をバラバラに手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。彼らは再び答えた。王がしもべどもにその夢をお話しくださいますように。そうすれば私どもは意味をお示ししましょう。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え。そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私にわかるだろう。王がお求めになっていることは難しいことです。憎なる者と住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことができる者はおりません。この命令が発せられたので、使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。彼は 王の全権を受けたアリオクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアリオクは事の次第をダニエルに知らせた。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザリアにこのことを知らせた。その時、夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかに示された。ダニエルは天の神を褒めたたえた。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知恵を授けて悟りのあるものとされる。ご一緒に、はい。私の父祖の神よ、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。天の父なる神様、あなたをあがめます。この王の怒りともたらされた危機の中で、ダニエルは落ち着いて柔和に対処し、主に祈って解決をいただいていきます。私たちは人の思惑に翻弄されるものでありますけども、どうか主を見上げ、主に信頼して立っていけますように、どうか導いてください。この箇所にどうか新たな光をお与えくださいますように、おいだねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。日曜学校ではあまり細かくこの箇所に触れていないかと思います。まあ、王様が無理な要求をして、そして知恵者とともに自分たちが殺されようとしている、その時に神様がどのように助けてくださったか、そしてこの王が見た夢が解き明かされていきますけれども、これはダニエルに示されていくこれからの神様のご計画のシンボルとなる夢でした。神様がこうして歴史を支配され、また私たち一人一人の歩みを導いてくださることを、この幻が示しています。今日少し詳しくこの2章を見てまいりましょう。ことの発端はネブカドネザル王が何度か夢を見たと一節に記されていますが、一度きりならば思い過ごすかもしれません。しかし何度も同じ夢を示され、そしてそれが明らかな記憶として残るということは何かの示しではないかと、その意味がわからないと王は不安でたまらなかったわけです。 そのような似たような出来事としては、ヨセフが最小に引き上げられるきっかけとなったファラオの見た夢が記録されていますけれども、その時にはファラオは謙遜で柔和な王でありまして、夢をヨセフに告げてその意味を解き明かすように頼みました。エジプトの医者たちもこのファラオの夢についてなんとなく雰囲気はわかるではないか、作物が痩せ、衰え、また牛が痩せ衰えるということは飢饉を予感しているのではないかということは分かりますけども、はっきりそれを解き明かすことには恐れがあったかと思います。しかしヨセフは神様に与えられた知恵によって見事に解き明かしていきます。しかし今回のネブカドネツァルの夢についてはネブカドネツァルは自身が見た夢の内容とその意味を解き明かせと要求します。それはエジプトでのファラオが見た夢の出来事よりもさらに過酷な命令でした。王は2節にありますように、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人、カルデア人というのは知恵者をそう呼んでいったわけです。そして、カルデア人たち、知恵者たちは夢を示せば解き明かせるでしょうと、そう言うのですけども、夢とその意味を告げなければ、五節にありますように、手足がバラバラにされて、家はゴミの山とされると、滅ぼされると、告げます。なんとか知恵者たちは夢の内容を知らせてくださるように王に願うんですけど、王は聞き入れず、そして、それができてこそ知恵者と言えるんだと、そう主張して譲りません。そしてルイがまだ少年でありました、ダニエルたちにも及ぶことになりました。神衛隊長のアルヨクという人物が王の命令を受けて知者たちをすべて殺すように命じられます。人々はこの命令を守らないと王から罰せられるということで、ダニエルたちを探します。そして神衛隊長アルヨクがダニエルのところに来るわけですけども、14節をもう一度読み出します。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すためにやってきた王の神衛隊長アルヨクに知恵と思慮深さを持って応対したと。ダニエルの元にはこの危険な状況、また王とのやり取りはまだ十分知らされていなかったようです。 ダニエルは尋ねます。15節、彼は王の全権を受けたアリオクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアリオクはことの次第をダニエルに知らせたと、このような、虐殺の危機がエステル書でも、民族全体に及ぶ危機が及びましたけれども、まずは落ち着いて、そして状況をしっかりと把握してということが知恵深い応対です。そしてまず主に祈ること、そのための時間を確保するために、ダニエルは勇気を振るって主にある平安をいただいてと思いますけども、自身で王のもとに出向きます。王との親しい関わりもあったからこそ、ダニエルは恐れなく王のもとに行き、そして決して使者たちは王に不信を持ったり、また、王の、状況に、反感を持ったり、意地悪しているわけではなく、王と同じ心を持って、そして王の、夢を解いて、力になりたいと願っていることを、分からせて、何しろ殺してしまったらもう王様の不安は、ずっと残ったままです。王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるように願ったと16節にある通りです。真摯な対応に王は猶予を与えます。この使者たちをすべて殺せという命令は王の本意ではなかったのです。そして同胞共に王の食卓の、偶像に捧げられた、食事を、避けるようにと、祈って対処した、捕虜の仲間のハナンヤ、ミシャエル、アザリア、3人に、知らせて、そして、共に祈ります。18節に、この秘密について天の神に憐れみを請うためであったとあります。天の神、私たちも主の祈りで天の父なる神と祈りますけども、この呼び方は、イスラエルの神を表すのに、そう呼ばれていた名前で、バビロンの人たちも天の神と、主とは呼べなかったですけども、天の神という名でイスラエルの神は記されています。そして、共に祈る中で主は願いに応えてくれました。そしてダニエルは主を褒めたたえます。一切のことは神様ご存知で、ご自身のご計画の通りにすべて導かれます。人が知ることのできない秘密をも主はすべてご存知です。 神様の素晴らしさをさらに知って、ダニエルは主に感謝し賛美し、そして証ししていくのです。このようにして、これからダニエルたちは何度も危機に遭いますけども、その度に主に信頼し、主に祈って、主に委ねて守られていきます。そしてますます重んじられていくようになったのです。さて、主に示され賛美した後、ダニエルは、先ほど出てきました親衛隊長アルヤクのもとに行って、自分が夢と夢の意味を示すと明言します。主が与えてくださった平安と確信を持って、明確にやってみますではなく、お示ししますと告げることができました。主への深い信頼が静かな確信を与えてくれたのです。25節から王の前に出たダニエルが、自分を誇るのではなく、イスラエルの神、天の神と呼ばれる主がそれを明らかにしたのだと証しするのです。読みいたしましょう。24節から30節を拝読いたします。それでダニエルは王がバビロンの知者たちを滅ぼすために任じたアルヨクのもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に夢の意味を告げることができる男を見つけました。それで王はベルテシャツァルという名のダニエルに言った。私が見た夢とその意味を本当に私に告げることができるのか。ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、占星術師などにはできません。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が終わりの日に起こることをネブカドネサル王に示されたのです。あなたの夢、寝床であなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。王よ、あなたが寝床で思い浮かべていたのはこれから起こることです。秘密を明らかにされる方がこれから起こることをお示しになったのです。この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生きるものに、生けるものに勝って私に知恵があるからではなく、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためです。夢を明らかに示す前に、まずダニエルが証ししたことは、この夢の秘密、それは主が示されたことでありますが、人間にはどんな優れた知者であっても示すことはできない。しかし天におられる一人の神がこれを示されたと、王あなたに示された。あなたの頭に浮かんだ 幻は、この天の神がこれから起こることを示されたと。そしてそれは王の心の思いを王自身が知るためだと。王の思いはどんなものか。偉大な神が終わりのことまで支配しておられる。この神の前に全てを支配していると自負している王はどんな思いでいるのかと。この王の自負あるいは自分を神とする誇りがですね、やがて国に大きな試練をもたらします。し、おごり高ぶった帝国はですね、やがて滅びてゆきます。まあ、その中で、ネブカドネザル自身、そして、彼の後を継ぐ王たちがどんな思いであるのか。それが王の、夢に現れたこの幻が明らかにすると。そして、歴史は終わりの時に向かって人の思いではなく主のご計画の通りに進んでいくのだということが、このバビロン、そしてペルシアと帝国が歩んでいく道を通して主が告げた通りになっていくのでした。さて、どんな夢だったかということをダニエルは見事に言い表します。日曜学校でも見られたと思いますけども、巨大な像、そして、頭から、だんだんと違った材質で、できている像、それが、人知れず切り出された石によって壊されます。そしてその石は大きくなっていく。この幻です。31節から、ですね、45節まで続くんですけど、御言葉を説明するより御言葉を読んだ方がいいと思いますので、拝読いたしますので目を止めてください。31節から45節。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹とももは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に 砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。まあ、ここで明確に王が見た夢をダニエルは示しました。そして以下に解き明かしが続きます。王の王である王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて治めさせられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次に第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように、先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でした。それは分裂した国のことです。その国にはある程度まで鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったようにその鉄は粘土と混じり合っています。その足の指が一部は鉄、一部が粘土であったのように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄と粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは子孫の間で互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ばされることがなく、その国は他の国に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれから後に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かです。このようにダニエルが解き明かした通りに以降の歴史が導かれていきます。テキストの2ページ目の2のところに、まあ、解釈は一本ではないんですけども、一般的な解釈をここに記させていただきました。金の頭は神が一切を支配する権威と栄誉を与えたバビロン、ネブカデネザル王です。その後により劣る第二の王国ペルシア、さらに劣る第三の王国ギリシアが起こります。そして第四の国は鉄のように強く諸国を打ち砕く、これはローマ帝国を指しているでしょう。しかしやがて帝国は分裂して行きます。一方天の 神、主が一つの王国を起こし、これらの国々を打ち砕き、大きくなり永遠に滅びない、これがキリストによる神の国です。この見事な解き明かしを通してネブカドネザルは、自分が第一の最も尊い金だと言われたことに平安をいただき、そしてそれからの後のことがやがて起こっていくということまでは心配しませんでした。実際バビロンも一度は滅ぼされ、ネブカドネザルが再興してですね、世界を治めるようになったんです。王はどう答えたでしょうか。46節から49節、それでネブカドネザル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの王、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけて、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまったとあります。自身を神のように誇っていたネブカドネザル王は、このまだ少年であったダニエルの前に、その彼が信じる神の偉大さのゆえにひれ伏したとあります。先ほどヨセフの話を引きましたけども、ヨセフに夢を解き明かされたファラオも同じように、神の知恵に満ちたヨセフを囚人であったのが最小の位に挙げました。同じようにネブカドネザルはダニエルの神の前にひれ伏して、そしてバビロン全体を治めさせる任に挙げたのです。そして知者の上に立つ知者としてダニエルに権威を与え、また彼の仲間3人の友人たちもまた諸国の行政を司るものとしました。まあ、こうしてシャデラク、メシャク、アベデネゴは各地に置かれたんですけれども、ダニエルは王のもとにとどまって、王の助言者としてより良い治世を行うために持ち上げていくのです。しかしまた彼が捕虜であったこと、そして誰よりも高く若いのに挙げられたことで、ダニエルは困難にも陥ってゆきますけれども、王が変わっても、そして帝国が変わっても高い地位で 主を明かしし、またより良い政治を行っていくのでした。私たちはどのような地位に挙げられるかはわからないのですけれども、しかしヨセフが死と共に会った時は、場所はどこでも立場がどうであっても用いられてきましたね。主にあって主の導きをいただき、知恵をいただいて、どんな立場でも私たちは神様の栄光を表すように、その場所に置かれていることを覚えましょう。そして、困難があっても主が守ってくださることを信じて、信仰を守り、しかしまた神様を知らない方たちを、主にあって尊敬して、真実に仕えていく証をしていきましょう。主は共におられますから。ヨハネの福音書の15章17節拝読してお祈りいたします。ヨハネ15章27節ですね。ません、26節27節をお読みいたします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。はじめから私と一緒にいたからです。天の父様、捕虜の立場、そして多くの試練と危険の中でダニエルは与えられた召しを全うし、明かしし続けます。どうか私たちもあなたが導かれた場所で主と共に歩み、主を明かしできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。